渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。渋谷落語キュレーターでございます。いよいよ新年度になりましてね、新しい元号も発表されたりとかしておりますけれども、4月の渋谷落語は4月の12日から5日間連続10公演でございます。まあ、この時期初めてね、東京の方に来ましたよとか、新生活スタートします、あるいは学生さんなんかもね、新しい1年生を連れてどこか落語を聞かせに行きたい、あるいは聞きに行きたいという人いるかもしれません。そういうね、初心者を連れて出かける場所、あるいは初めてね自分で挑戦してみる場所として、渋谷落語いかがでございましょうか。ぜひね足を運んでいただければなと思いますけれども、いつまで続くか渋谷落語でございます。でですね、こちらの方がポッドキャストでございましてね、初日の方は配信などもありますけれども、まあ、よかったら足を運んでいただければ、どの回でも当日券確実に50枚は用意しております。松之丞さん出演会でも50枚は当日券を用意しておりますので、初めての方ね、ぜひ諦めずに来ていただければなと思います。できれば初日の金曜日なんていうのは、もうその前の6時から7時の立川吉祥玉川大福から渋谷落語居続けなんていうのもねしていただけると大変嬉しいなと思いますけれども、メールが届いておりますんでご紹介したいと思います。感想ということで、いつも配信ありがとうございます。先日の柳家小八師匠の配信ありがとうございました。1月12日14時からの回伺いました。あ、実際にいらっしゃって小八師匠の講座にも触れて、さらに配信も聞いたという方ですね。当日の講演の感想もいただいておりまして、まあ、わさびさんから小白師匠の反対車、まあ、2人が続けて同じネタをやるっていうね、珍しいのもありましたけども、3人目は大好きな大福さんの石松、まあ、新作もいいけれども程よくアドリブの入った古典もとても良いと思いました。そして鳥は小八師匠の小若すがい、まあ、小別れなんて言いますけれども、師匠の人柄がにじみ出たようなほっこりとした優しい気持ちにさせていただきました。帰り道も今日の話が今まで聞いた小若すがいの中で一番好きだなとしみじみ考えながら幸せな気分で歩いていました。そして先日の配信、登場人物のやり取りが絶妙ですね。賢い亀ちゃんは程よく小僧らしく、おときさんの一言一言に子供への愛情や相手への配慮や女性らしい可愛らしさが読み取れます。どうして私があの日今まで一番好きだと思ったのか、配信を聞いて復習することでやっと気づくことができました。きっと2の方でしたら生で聞いている時にここの子これがいいねと気づかれるのでしょうね。私もそんな慣れた聞き手さんになれたらなと思いました。今回の配信でそんな発見がありとてもありがたかったです。これからも渋谷落語の運営とポッドキャストの配信どうぞよろしくお願いします。また伺いますということで、ありがとうございます。ちょっとお名前ないんですけれども、ありがとうございます。いいですね、実際行ったその自分が現場にいた講座、それに触れて、さらに配信あるいは音源で聞いて、ああそうだったそうだった、こうだったああだった、まあ、一番いい楽しみ方かもしれません。あくまでね音声というのは補完作業でございますので、実際に見て、もうそれに勝るものはございません。まだね音とかでしか聞いたことないよとかね、生で聞いたことがないという人本当に多いんですけれども、落語ばっかりはねちょっと劇場体験してもらいたい。本当ですよ、全然違いますから、ぜひ皆さん渋谷落語あるいは都内の寄席足を運んでいただければと思います。さあ本日はお待ちかね滝川恋八さん登場です。ポッドキャストでも おなじみですけれども、なんとこの滝川恋八さん、この間発表ありましたけれども、来年の5月真打ち昇進が決定いたしました。おめでとうございます。いやー、小井八さんが真打ちですよね。え、まあ、今年はわさびさん、そして柳家わさびさんと竜亭こちらくさんがそれぞれね真打ちに昇進いたしますし、来年の2月には神田松之丞さん、そして3ヶ月後には滝川小井八さんと、 まあポコポコポコと周知になります。まあ同じタイミングでね、関関亭栄太郎さん、もね、昇進いたしますし、まあ本当にこのタイミングでっていうか、この 1,2 年3年ぐらいはもう芸術協会もお祭りだと思うんですよね。まあすごい才能がいっぱい真打ちになりますんで、まあ本当このタイミングぜひ逃さないようにしていただきたいなと思いますけれども、すごいメンバー毎回揃っております。ぜひ皆さん小井八さんを追いかけていればね、大体こう主要な落語家さんいろんなパターンに会えると思います。しかもこの人の話はですね、本当に同時代を生きている私たちが評価しないと落語界内からね、抹殺されてしまうかもしれない。でぜひ我々で新たな才能を歓迎したいと思います。でそんな小井八さん、昨年の渋谷落語大賞も受賞してもらったわけなんですけれども、3月に大賞の受賞者の会というのをやりました。創作大賞の笑福亭羽光さん、そして、渋谷落語大賞の柳亭一郎さん、そして滝川小八さんという3名で行いました。で小八さんこの日は鳥でございまして、新しいネタ挑戦していただきました。それでは早速一席聞いていただきたいと思います。滝川小八さんです。
勝者の会ということでございまして、昨年度この渋谷落語の賞をね、いただいた3人の今日は1時間ということですけどもね、僕は2015、2017、そして2018と3回も取ってるんですよね。2016だけ少々君が取ってる。あれはまあ僕も1年間風邪で休んでたんでね、取れなかっただけっていうだけなんですけど、まあ、本来は4回とも取ってるってことでいいんだと思うんですけど、一堂さんはプロフィールにもまだ書いてないっていう、ね、僕も自分が恥ずかしいですよね。すぐプロフィールに反映させましたからね、僕もね。いや、なんならもうフライング組でやってしまいそうな、ね、時ありましたけどもね。受賞者の会ってこれだけを頼りに僕も生きてます。あ、僕もお母さんもなるほど SNS にこう上げればそうやっていろんなところで呼んでいただけるんだなってことを僕も学びまして、ね、もう終わったら即刻ね、改めて3回取ったんだってことをね、僕も全国に、まあ、4回取ったってことに書きますもんね。4回取ったってことをね、今すぐね、終わってから SNS で流したいなと思いますけどもね。やっぱこう僕はまあ20年前30年前当然入門してませんから、その時のこう2つ目の皆さん、師匠方、今では師匠方、先輩方がどんな2つ目ライフを送ってたのかなっていうのは当然わからないんですけども、まあ、我々の世代っていうのはやっぱりこう SNS のこう恩恵を受けてる世代がありまして、だから例えば20年前30年前この6時開演の落語界に2つ目が3人出るって言っても、これだけ多くのお客様はおそらくねいらっしゃってないですよね。どれだけこう人気者が出てたとしても、当時のね、これはやっぱりこう当時のチラシだけの宣伝ではこう限界があったと思うんで、今 SNS でこう皆さん知ってね来てくれるってことがあると思うんですよね。 SNS ですか、もう当然自由なね、自由に何でも書いていいんだと思うんです。例えば別に今日は今日の渋谷落語小井八さん面白かったって書くのも自由だし、超面白かったって書くのも自由だし、右近さん気持ち悪かったって書くのも自由だし、それはもう自由でいいんですけども、例えばこの渋谷落語のスタッフの方のね、まあ、はっきり渋谷落語のツイッターもアカウントありますから、アカウントでね、こう例えば主催者の方が うこう気持ち悪かったって書くのはこういかがなものかってのありますよね。主催者の方かとかスタッフの皆様がこうはっきり名前を出すってのはこういかがなも悪いことを書くってのはいかがなものかってのあると思うんですよね。この間信頼できる友人から連絡が来ましてね、小八ちゃんのツイッターにちょっと悪いこと書かれてるよって言って、でそれまた主催者の方が書いてる文面だったんですけど、今日は小八さんの落語会大盛況で終わりましたって、また小八さん次回夏頃登場しますみたいな、今日は小八さんの落語が終わって帰る時お見送りのお客様見たら女性とか若い男性の方もう目キラキラしてたって、でも50代以上の男性微妙な表情してたって書いてたんですね。でまた夏に小安さんありますからぜひ来てくださいって書いてある。これはそのいかがなものかって、また夏に来てもらいたいわけですよね。来てもらいたいのにこの SNS っていうのはその回来てない方も見るわけですから、これを見た50代以上の男性の方はあなんだこいつは恋八って男はじゃあ俺みたいな年齢の男は行っても楽しめないんだと思って来なくなるでしょ。それ一人でも来てくれた方がいいんだから、そういうのは書くのいかがなものかって友達が言ってきたんです。でも本当は女性も若い男性もみんな微妙な表情だったんですよ。だからむしろその主催者はめちゃくちゃ良かれと思って優しさで書いてくれたってことなの。でもそのツイッターをその場に来てた人が見たら全部全員の方を喜ばせた、全員の方が目キラキラさせたって書いちゃうと、その会来てた人がああこの主催者嘘つきだってなって、この会への信用を失うからギリギリのラインで書いてるんです。ギリギリのラインでね、それ優しさだってこと、その友達は知らないからもうそれ以上言ってくれるなと、辛くなるからってことでしたけどもね。また明日も、あそして今日か、今日この後も8時から渋谷落語がありますんでね、ぜひこのまま残って見ていただきたいなと思いますけども、何をやってもねうまくいかない時っていうのはね、ああどうせ僕には才能がないからって諦めてしまいがち、何をやってもうまくいく人にはどうせあいつは才能があるから、そんな一言で済ませてしまいがち。一郎は言いました。僕は天才なんかじゃありません。ただ地道な作業をコツコツ積み上げてきただけなんです。みんな、一郎天才じゃないんだって。ただ努力しただけなんだって。それなら誰でもできるじゃん。楽勝じゃん。でもどれだけ才能を積み重ねてもかなわない特別な才能の持ち主というのが確かに存在する。天賦の才を持つ者が、これは世界一の剛速球を投げることができる左腕を天から授かった男の物語。ねえあんた、ねえあんた、あんた、この子またスプーンを左手に持ち替えた。いくら右手に持たせても必ず左手に持ち帰るの。この子左利きなんだわ。
俺と同じか。利き手も遺伝するんだな。
しないわよ。偶然よ。
ああやだやだやだやだ。あんたと同じだなんて、同じだなんて、
同じで何が悪いよ。だってそうでしょ。あんた今まで左利きでいいことあった？左利きだと周りからただものじゃないと思われるの。あの人には何かあるって。でもあんたはただもの。本来普通のただものなのに、左利きのせいで一度期待されてからがっかりされた分すんごいただものだと思われたでしょ。おいおいおいおい、亭主に向かって随分ご挨拶だな。そんなあんたと一緒になったんだから私もただもの。そんな二人に生まれてきたんだからきっとこの子もただもの。
そんなわけないだろう。とは否定できない自分がいる。
あんたみたいになってほしくないじゃない。せめて普通のただものであってほしいじゃない。普通でいいの。
だから今日からこの子右利きに矯正します。でも普通よりはちょっぴりいい人生送ってね。これは世界一の剛速球を投げることができる左腕を天から授かった男の物語。
ねえ、うん？右手どうしたの？ああ、肘痛めちゃってね。パチ。いつ？体育の授業で。パチ。またなんで？パチ。聞いてくれる？聞かせてよ。あそこ飛車聞いてるよ。パチ。で、え？右肘痛めた話。ああ、体育でね。野球でね、クラス対抗でさ、ライトがお腹の調子悪くなったから代わりに入ってくれって言うの。パチ。え、でも野球できるの？できないよ。キャッチボールもやったことないよ。ルールもよく知らないんだって言ってもさ、代わりはお前しかいないんだから入ってくれって言うの。大丈夫大丈夫、ライトなんてボール飛んでこないからって、すぐ終わるからって言うの。クラスの威信がかかってるんだって、うん、クラスってすぐ威信かけるよね。野球ってすぐ威信かけるよね。そうなのよ。その点将棋は平和だよ。パチ。で、しぶしぶライト守ったんだ。そうなのよ。ボール飛んでこない、ボール飛んでこないからいいかなと思ったらさ、すぐ飛んできてさ、バックホームしろって言うの。最終回ツーアウト満塁、さよならのピンチだって言うの。それが何のことかよく分かんないけど、とにかく投げろっていうの。二塁ランナーアウトにしないと負けるからって、そう言うのよ、うん、大手されたようなもんだ。そうなの？よく分かんないんだけどさ、とにかく投げろって言うからさ、仕方ないと思ってえーって投げたら、右肘ビリビリビリビリビリ。これパチ。やったことないのに思いっきり投げるから、みんなに罵声浴びせられてさ、だからやりたくないって言ったじゃないって言っても、負けたのはお前のせいなんだって責められてさ、たく野球なんて大嫌いだよ。パチ。大変だったね。そんなことよりさ、今日いい音させるよね。パチって。あ、そう？力入れてないんだけどね、うん、あれ、いつの間に最終回ツーアウト満塁、さよならのピンチってか。これで大手だ。手が滑っちゃった。シュおい、みんなやってるか。今日は先生が相手になってやる。誰でもかかってこい。シュカツン。あー、いっけね、先生に当たっちゃった。あー、なんだ、コマ、誰だ今投げたの、誰だ、え、お前か、お前か、誰だ今投げたの、誰だ、おい、名乗り出ろ、え、誰だ今投げたの、誰だ、はい、僕です。お前か、今投げたの、お前か、はい、僕が投げました。お前か、お前なんだな。いいか、物を投げるな。これは世界一の剛速球を投げることができる左腕を天から授かった男の物語。なあ、頼む、なあ頼む、ライト入ってくる。頼む、入ってくる。今ライトのやつがな、お腹の調子が悪くなったの。なあ頼む、代わりはお前しかいねえんだ。なあ頼む、ライトを守ってくれ。なんか昔聞いたことあるぜ。あのですね、私は今日ただ応援に来ただけなんです。あなた言いましたよね、
今度の相手は同業者なんだ、負けるわけにはいかないんだ、絶対負けるわけにいかない、舐められるからな、絶対負けるわけにはいかない、だからてめえせめてせめて応援だけでも来てくれって言うから私は来たんです、しぶしぶ来たんです。野球なんて本当は見るのもやるのも嫌いなのに、どうして思い出したくもありません。まあまあ大丈夫大丈夫、ライトなんてボール飛んでこないから。
それも聞いたことが
ある。今の状況は最終回ツーアウト満塁さよならのピンチ同じだ、何もかも同じだ、何が同じなんだ、ほっといてください、頼む頼むよ、ほっといてください、私は絶対にやりません、どうして思い出したくもない、いいですかいいですか、きっと私のところにボールが飛んできます、私はそれを投げなければならない、でも私が投げると必ず誰かに当たるんです、私には分かるんです。何の話をしてるんだ君は、え、会社の威信がかかってるんだ、威信威信って、そんなに大事な威信をかけるのがなぜいつも野球なんですか、会社もクラスもなんだクラスって思い出したくもない、なあ頼むよ頼む、お前しかいねえんだなあ、頼むよ頼む頼む、お前しかいねえんだ、わかりましたよ、わかってくれたか、やってくれるのか、やりますよ、私が、私しかいねえんだ、やればいいんでしょう、わかりましたよ、助かるよ、ただし私が投げたボールが誰かに当たっても罵声を浴びせないと、頬をぶたないと約束してください、するもんかそんなこと、約束するよ、カキーン、ほらやっぱり飛んできた、バックホーム、ほら早く投げろ、二塁ランナーアウトにしねえと承知しねえからな、ほらやっぱりこうなる、野球やってるやつはどいつもこいつも、ああ分かりましたよ、やりますよ、投げればいいんでしょう、投げてやりますよ、みんな避けてくださいね、うりゃビリビリビリビリビリ、あーこっちが忘れてた、何やってる、早く投げろ、肘が肘が肘が、何やってる、早く投げろ、左でいいから投げろ、無、そんな無茶な、私は右利き、また逃げるのか、
何ですか何ですか、またって私がいつ逃げたって言うんですか、あいやそういうと誰でも思い当たる節があって燃えてくれるんじゃないかと思って、確かに確かに誰しも心当たりの一つや二つある、わかりました、投げますよ、投げればいいんでしょ、投げてやりますよ、もうどうなっても知りませんからね、うりゃーと投げた、これが目にも止まらぬ剛速球だったが、これを目撃した者は誰一人いなかった、なぜなら剛速球が巻き起こした風が河川敷を歩いていた女の子のスカートをふわりとめくり上げたから、いやー両チームの視線は女の子に釘付け、そして投げた本人でさえもうりゃーおードゥードゥピドゥー、いやー、これは世界一の剛速球を投げることができる左腕を天から授かったことに気づくことも気づかれることもなかった男の物語。ねえお母さん、ねえお母さん、またお父さんの写真見てるの？うん。こうして写真眺めてるとまだ生きてるような気がしてね。どれどれ？あれ、この二人でボール持ってるこの写真、これ何？あれ、話してなかったっけ？これはお父さんと初めて出会ったきっかけのボール、お父さんが投げたボールがマリリンみたいなスカート履いてたお母さんの頭に直撃して気失って入院してたの、目が覚めたらお見舞いに来てたお父さんが言ったの、あの時のボールです、そこはまずごめんなさいでしょ、この人ただものじゃないと思って、悪い意味でね、その時お父さんがお付き合いしてくれって言ったらしくってさ、それお母さん OK したんだって、まだ意識朦朧としたから全然覚えてないんだけど、最低の手口じゃない、それからすぐに一緒になってね、あらお父さん意外と手が早い、でも一緒になってよかったわ、本当にお父さんのどこが良かったの、正直何の取り柄もない人よお父さんって、退屈じゃなかった、それがいいのよ、楽だもん、才能ある人なんかと暮らしてたら
息詰まっちゃう。
でもお父さんは幸せだったのかな。
そりゃ幸せだったと思うわ。どうしてわかるの。
そりゃわかるわよ。写真よく見てごらん。写真
だってとびっきり笑顔の写真なんてどこにも。
あれあれあれあれ、ピースしてる。
お父さんどの写真も控えめだけどピースしてる。
そう、なぜだかいつも左手で。
聞いていただきましたのは滝川小平さんでサウスポーというお話でございました。いやー、どうでしょう、この小平さんの才能なのかどうかわからないっていう人も多分大勢いらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけれども、これも才能でございます。まあ、全て創作ですからね。こういう人がいてくれるのは本当にありがたい、まあ、嬉しいことですね。またね、いろいろメールの方も紹介したいなと思うんですけれども、皆さんね、しぶらく @gmail.com、しぶらく @gmail.com の方までメールいただければと思います。そうですね、こちらくさん、しょうしょうさんを生で聞きましたという人いました。青森市在住のどうぞなみなみにそそがしておくれ46歳男と申します。渋谷落語ポッドキャスト通勤のお供に聞かせていただいております。常々達夫さんがポッドキャストで聞くのと寄せで聞くのは別物とおっしゃっているのを聞き、ぜひとも寄せで生の落語に触れてみたいと思いました。しかし青森市に常設の寄せはなく行きたいと思いだけが募っていたところ、ふと目に留まった街角のポスター、それはなんと職場近くの150席規模の映画館シネマディクトで竜亭こちらくさん、春風亭少々さん二人会を開催するとの告知でした。こんな身近で大好きなお二人の落語を聞けるなんて、しかも生で、早速前売り券をゲット。やっぱり違いました。ポッドキャストで聞いていたお二人の落語ももちろん大好きなのですが、生で聞く落語は別物でした。耳だけで聞いていた少々さんの狂気、こちらくさんのやんちゃな喋り口、それが生で聞くと少々さんの狂気は絶妙な間と表情によって生まれるお客さんとの濃密な緊張感、こちらくさんのやんちゃな喋り口は上品な艶やかさを持った繊細な物語に変貌しました。ポッドキャストと何が違うのか、特に感じたのは講座から発せられる圧倒的な情報量でした。印象に残っているのは講座にいるお二人の着物が生み出す体のラインです。時に座布団に膝立ちして客と勝負しているような少々さんの勢いのあるライン、やり手おばさんやおいらんなど女性を語る時のこじらくさんの優美なライン、派手な衣装を着ていないのに寝たきりのおじいさんにも元気なお嫁さんにも吉原のやり手おばさんにもおいらんにも見える、なぜ着物を着て演じるのか分かったような気がしました。話の中に出てくる無限の情景、それを時間も空間も飛び越えて表現するためには壮大なセットも華美な衣装も全てそぎ落として、下半身の動きまでも制限して、自分の身一つ髪の毛の先にまで神経を行き渡らせて見ている人間に情報を届け、お客さんの中に情景を再構成させる、何もないからこそ座布団1枚1平方メートルの世界に全てを立ち表すことができるのだなと感じました。最高でした。ちなみに少々さんが待ちわびてと与野番、こちらくさんが磯のあわびと花見の仇討ちでした。終演後ロビーはお二人のサインを求める列とエレベーター待ちの列でごった返していました。まあ、早く前へ行こうと急ぐこちらくさんに思わず渋谷落語のポッドキャスト聞いてますと言うと、ありがとうございますと丁寧に返していただきました。最高。サインをする少々さんの私服の可愛らしさも最高でした。生の落語体験は最高でした。こんな落語の最高の楽しみを教えていただいて、渋谷落語ポッドキャストにはとても感謝しております。本当にありがとうございます。これからもまだ知らない落語家の方々を紹介いただけると幸いです。まとまらないメールで失礼いたしました。季節の変わり目ご自愛ください。ありがとうございます。 演者の数だけ魅力があります。つまらない人っていうのは一人もおりません。落語というのはどんな人にも合った話をちゃんと用意しておるんですよね。それは歴史が用意した、暗そうな人には暗い人が語るのに合っている話、明るい人には明るい人に合ってる話、声が低い人にはそれに見合ったお話もありますし、声が高い人には、それに合った話というのがあります。努力を怠らなければプロとして人の、まあ、聞くのにね、水準を必ず満たせる落語がある、だからこそ落語というのはね、面白くない話は一石もないわけであります。だからどうしても売れる人とかね、あの人気がある人っていうのは最大公約数的なものになっていくはいくんですけど、渋谷落語ではね、常々この新しい価値観というのを配信しておりますし、発信してもおります。まあ、中でもね、あの少々さんとか、小八さんというのは新しい価値観でありますし、大福さんもそう、松之丞さんもそうです。新しい価値観、まあでもね、何の偏見もなく先入観もなく勉強もしてないからこそ気づける魅力っていうのも必ずありますから、落語は勉強しないで見に来てください。というわけで、まあ、いつかこの方ともね、劇場で会えるかなと思うんですけれども、まあ、会っても私には話しかけないでくださいね。私から話すことは何もないんで、もうありがとうございますしかないですんでね。まあ、そんなところでございます。ぜひ皆さんもしぶらく @gmail.com にまでメールいただければと思います。さあ、4月いよいよ12日から5日間連続10公演です。いつまで続くか渋谷落語、いつまであるか分かりません。ぜひあるうちに渋谷落語足を運んでいただければと思います。ちなみに今回滝川浩一さんはですね、4月もご出演いただきます。今回3番手ということで、古今亭文菊師匠が鳥の会、こちらにご出演でございます。まあ、本当にね、浩一さん今都内でいろんなところ出てますし、状況もねかなり変わってきてはいるんですけれども、いよいよ真打ちが見えてきたというところで、また今最高に見どきなんじゃないかなと思います。ぜひ浩一さん追いかけていただければ、渋谷落語の公式ツイッターアカウントを追いかけていただければ、浩一さんの情報などもお届けしておりますので、ぜひ聞いてくださいね。それでは本日どうもありがとうございます。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。